そしたら最後、まあ、第5回ってところで今回話していきます。で、内容としては、第5回に関しては、初心者おすすめのディファイ投資。で、ところで、まあ、初心者が、まあ、先ほど4回までに関しては、まあ、ディファイプロジェクトっていうのを実際に紹介の方をさせてもらったんですけど、じゃあ、それではディファイっていうもの、プロジェクト自体めちゃめちゃあるっていうところはあるので、じゃあ、どれを選んでいけばいいのか、初心者おすすめのディファイってどんなものがあるのかっていうところなんかを、まあ、今回話していきます。なので、今回聞いていただくことで、まあ、シンプルに初心者がどのようなディファイっていうのを選んでいけばいいよっていうところ。で、あとは、プラスアルファとして本メルマガの方で扱っていく、僕自身も実際に使っているようなディファイプロジェクト。っていうのを紹介しつつ、第5回っていうのを終えた上で、メール講座の方に移っていただくような形になるかなというふうに思います。で、まず早速内容の方入っていくと、まあ、初心者おすすめのディファイ投資ってところで、まあ、どんなポイントで選んでいけばいいのかっていうところだったり、あとは実際にそういったポイントを、満たすようなディファイプロジェクトっていうのをいくつか、紹介の方していきます。で、まず、どんなポイントを、まあ、元に選べばいいのかっていうところで言うと、主に3つかなっていうところで、メジャーであるかどうか、あとはシンプルであるかどうか。で、三つ目ってのが、少額でできるかどうか。この三つの部分なのかなって僕自身思うので、そこの部分を話していきます。で、まず、メジャーであるかどうかってとこに関しては、まあ、いきなり正直マイナーなプロジェクト。まだ預かり資産とかもあんまりないような、まあ、出てきたばかりのプロジェクト。まあ、もちろん新しいものに関しては、利回りが高かったりとか、非常に使いやすかったりとか、まあ、今後も伸びてくる可能性。で、そこに入れておけば資産を増やせるっていうところのメリットなんかあるかなというふうに思うんですけど、やっぱりあんまりメジャーでなかったりとか、ですると、まあ、正直詐欺プロジェクトだったりとか、あとはすぐにプロジェクト自体が終了してしまったりとか、うまくいかなかったりとか、まあ、運営っていうのが、まあ、結構その方針を変えたりとかっていう、まあ、変更が多かったりする部分はあるので、やっぱりある程度メジャーなものを使っていかないと、やっぱり消耗しやすいのかなというふうに思うんですよね。で、僕自身やっぱり経験としては、今までにその魔界プロジェクトってところで、なんだろう、ディファイってものにお金を入れて、まあ、かなり高利回りで増えるようなサービス、まあ、詐欺プロジェクトみたいなのが存在してたりとかしたんですけど、そこに、お金を入れたりして、まあ、ロックはしてたんですけど、そしたら、まあ、結局1週間ぐらいで資金が5万円ぐらい引き出せなくなって終わったみたいなこともあったので、やっぱり名の知れてないようなプロジェクトっていうのを触るのに関しては、そういったリスクなんかもあるかなと思うんですよね。なので、まずメジャーであるかどうか、まず預かり資産っていうのをトップを走るようなディファイであるかってどう感じるかところに関しては、まず、初心者が、まあ、目にしておく、まあ、チェックしておくべきかなってところですね。なので、利回りベース、利回りで選ぶっていう感じではなく、まあ、みんなが使っているようなものをまず選んでいくのが重要かなってところですね。で、2つ目っていうのがシンプルであるかどうかってところですね。まあ、ユーザー目線で見たときに、まあ、シンプルに、そのディファイっていうのを自分が使いやすいのか、パッと見たときに使いやすいのかどうかっていうところ。まあ、結局、機能とかいろいろありすぎて、どれ使ったらいいかわからないってところがあったりとか、逆にちょっと機能が偏りすぎて、まあ、他のディファイとか併用して使っていかないと、運用ができないようなものだったりとか、まあ、結構使いづらかったりとか、シンプルさがなくて、まあ、使いづらい複雑さ、まあ、利回りとか重視はできる可能性あるんですけど、まあ、シンプルさがあんまり足りないので使いづらい。まあ、結構上級者向けだよってものに関しては、正直お勧めしないかなってところですね。まあ、シンプルに、カメラとか、まあ、ガジェット系もそうだと思うんですけど、まあ、例えば iPhone とかに関しては、まあ、パッとつけて、まあ、アプリつけて、使える。まあ、その直感的に使えると思うんですよね。まあ、例えば僕たちが昔使ってたような、ガラケーとかに関してはあんまり使いづらいかなってところはあって。また、例えばカメラとかで言うと、まあ、正直その初心者ものとか、いろんな機能っていうの詰まっていて、初心者でも使いやすいような機能。まあ、例えばプロ向けのカメラいきなり使ったら、なんか光の加減気にしたりとか、あとはなんかその写真のシーンを設定したりとか、まあ、結構細々な設定。まあ、もちろん綺麗な写真は撮るんですけど、やっぱり初心者が使ったりすると使いこなせないっていうところはあったりするかなって思うので、まあ、ディファイっていうのも同じで、まあ、シンプルイズベストっていうところで、まあ、初心者とかでも使いやすいなシンプルなものを使っていくのがいいかなっていうところですね。で、最後っていうのが、まあ、少額で試せるかどうかっていうところですね。で、この観点で言うと、前回話してた内容、イーサリアム、BNB、アバランチ、まあ、この3つってのを紹介してたんですけど、まあ、ぶっちゃけ僕個人としては、イーサリアムってものを最初から触っていくってのは難しいかなと思うんですね。というのも、イーサリアムもシンプルに、前回でも話したように、まあ、ガス代って、通行手数料みたいなものが、手数料みたいなのがかかってしまうので、シンプルにお金を預け入れます。じゃあ、その際にかかるガス代っていうのは数千とかかかってしまうので、まあ、その際に、例えば数万円とかだけ預け入れたいな、BFI で運用してみたいなっていうところに関して、数万円とか入れた時に数千飛んじゃったら残り数千とかになっちゃうので、やっぱりそのガス代がかかってしまうっていうのはもったいないかなと思うんですよね。 なので、そこで、まあ、BNB とかアバランチっていうのを使っておくと、まあ、数千円とか数十円とかでガス代が済む。なので、自分の入ってるお金、自分の使ってるお金っていうのをあまりすり減らすことなく、ディファイ運用に活用ができるってところ、まあ、試せるってところはあるので、なるべく無駄なお金をかけない。で、少額で試せるってところを重視しておくと、最初試す。まあ、とりあえずなんか、数万円とか数十万円入れるんじゃなく、とりあえず数千円とかから試せるようなものを触っておいて、で、これでいいじゃんとか、まあ、魅力的に感じてきたら、他のものとか、触ってみるのもありかなと思うので、まあ、まずは初心者、少額から試せる。まあ、そういったところに、やっていくのがいいかなってところですね。なので、今話してた内容としては、メジャーなものを使っていく。で、次にシンプルなもの、使いやすいものを使っていく。で、三つ目っていうのが、少額で試せるものを、やっていく。まあ、この三つっていうのを僕自身は重視しながら初心者はディファイ選んでいくよってところで、まあ、思ってますね。じゃあ、そういった形で話してはいたんですけど、じゃあこの三つの質問、メジャーであるかどうか、シンプルかどうか、まあ、分散投資というか、少額でできるかどうか。まあ、この三つの質問に正直イエスと言える、ものだけ、ディファイは選んでいけば最初はいいかな。で、あとは、あとあとなんか詳しくなってきたりとか勉強とかしてきたりしたら、まあ、詳しくなったら他のものを使っていけばいいかなっていうところになってます。じゃあ、そういった観点を見た上で、どんなプロジェクトがあるのか。まあ、とはいっても、めちゃめちゃプロジェクトがあったりとか、メジャーなものって言っても、どこまでがメジャーっていうのかとか。まあ、あとはシンプルって言っても、使ってみないとわからない。見てみないとわからないっていうところ。まあ、どこから手をつけたらいいかわからないっていう方もいると思うんですね。で、そういった方は結論として、前回から話しているように、BNB チェーンとアバランチ。この2つのチェーンで動く DeFi っていうのを使っていくといいよっていうところを僕個人は思ってます。で、まず、まあ、メジャーであるかどうかってところに関しては、まあ、イーサレムの次を走るようなトップ2、アバランチと BNB チェーンになってくるので、まあ、多くの人が使うようなチェーンなのかなっていうところ。なので、人気の理由、まあ、その安かったりとか早かったりとかするので、まあ、人気になるような理由もわかるのかな。なので、その上で作られたような DeFi っていうものを安心して使いやすいかなってところですね。で、あと、シンプルかどうかってとこに関しては、まあ、かなり、イーサリアムってものを元に作られてるようなチェーンになってくるので、まあ、そんなに複雑な、動きとかもいらずに、まあ、結構メジャーではあるので、いろんな DeFi プロジェクトとかが安定したような DeFi プロジェクトが出てたりするので、そういった部分も、メジャーである、かつ、シンプルであるってとこに関しても、まあ、そのラインナップっていうのはしっかりしてるので、そこも選んでいいかなってところ。で、最後、まあ、少額で試せるかどうかっていうところで言うと、まあ、言うまでもなく先ほどから言ってるように、ガス代っていうのはかからない。かなり数十円とか数百円とかでできちゃうってところはあるので、BNB チェーンかアバランチ、この2つっていうのを使っていくのがいいかなってところですね。じゃあ、その、BNB チェーンとアバランチの中で、どういった DeFi プロジェクトを絞って選んでいくかっていうと、今回、このメルマガの方で紹介していく DeFi プロジェクトとしては何なのかっていうと、主に2つ。パンケーキスワップ。で、これが BNB チェーンで動くパンケーキスワップっていう DeFi を紹介していくのと、あとは、トレーダー上、アバランチの上で動くトレーダー上っていう DeFi を紹介の方していきます。で、この2つっていうのを使い方っていうのを一から教えていった。もう一から、講座の方で、メール講座の方で学んでいただいて、それぞれが使っていただくって感じになってます。まあ、ざっくり概要の方を話していくと、まあ、パンケーキスワップってものに関しては、まあ、第2回の方で言ったんですかね。ファーミングと、ステーキング。なので、お金の融資と、ステーキング、お金の投資っていうのはできる、やり方になってます。で、これを使っておくと、まあ、シンプルに、ケーキっていう仮想通貨をもらったりとか、まあ、かなり安定した、プロジェクトになってるんですけど、パンケーキスワップってものを使っていくと、まあ、ケーキっていう仮想通貨を稼いだりとか、ケーキっていうのを焼いて仮想通貨っていうのを、まあ、ケーキっていうものを増やしたりとか、っていうもので、BNB チェーンの上で動く DeFi の中では、かなりトップというか、まあ、そのトップを走るような DeFi、まあ、ずっとこのトップを走ってきているような DeFi になってくるので、やっぱり初心者といったらパンケーキスワップだよね、みたいなことが言われるように、まあ、今回はパンケーキスワップっていうのを紹介していきます。で、なので、ここのメジャーのやり方っていうのを知っておけば、他の DeFi に転用した時も、使いやすくなってくるかなと思うので、まず最初の入り口としてパンケーキスワップを紹介していきます。で、アバランチってものに関しては、これはメール講座の後半の方で紹介の方していくんですけど、これはトレーダー上ってものを一つ紹介していきます。で、もちろんトレーダー上、アバランチってものの上で、アーベとか、イーサリアム基盤で動くようなものがアバランチに出てきてたりするので、そういったアーベとかを使っていくのもいいんですけど、やっぱりトレーダー上ってものはアバランチってものの基盤で生まれて、アバランチネイティブに生まれているのは DeFi プロジェクトになってくるので、ここに関しては、まあ、正直、DeFi 界のマクドナルド弁当みたいなイメージで、してもらえば OK なんですけど、まあ、全てができるってところで、 まあ、お金のスワップ、お金の交換できたりとか、レンディング、お金を貸し借りしたりとか、あとは、ファーミング、お金を融資したりとか、あとはお金をステーキング、投資したりとか、あとはガバナンスってところで、まあ、いずれここは実装されていく予定なんですけど、まあ、すべての機能っていうのが使えるのがトレーダー上になってくるので、先ほど言ったようにシンプルさっていうのももちろんそうですし、まあ、いろいろできるってところもあって、いわゆるその初心者セットみたいなものになってくるので、このパンケーキスワップとトレーダー上ってものを本メール講座の方では扱っていこうかなというところを思ってます。なので、まあ、それぞれの、まあ、サイトっていうのを見ていただきながら、実際の使い方とか、使いながら本編の方で紹介の方をしていくので、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。ということで、まあ、今回第5回までで DeFi のプロジェクト、まあ、初心者おすすめの DeFi プロジェクトっていうのを話していったっていう感じではあって、まあ、第1回に関しては DeFi ってものは仮想通貨の銀行だよってところを話していって、まあ、現在30兆円。まあ、ちょっと今、まあ、現在6月現在ではかなり預かり資産というのはちょっと下がっちゃってたり、するんですけど、仮想通貨の暴落なんかもあったりして下がってしまってるんですけど、まあ、最高で言うと30兆円ぐらいまでお金が資金預けられてたりとか、まあ、かなり人気のものになっているよ。で、そこを使っていくと、普通の金融にはない、普通の金融にあるような機能が、誰でも仮想通貨を持ってるだけで、参加できるよ。なので、お金を交換したりとか、融資したりとか、貸し借りしたりとか、まあ、投資したりとかっていうのができるのが DeFi ってなってるよ。なので、ネットとかが、今その金融システムとかが弱いような国とかでも、まあ、誰でも銀行口座を持たずに金融に自由に参加できるっていうのは DeFi になってる。ってところを、第2回とかでも話してきました。で、第3回の方では騙されないための基礎知識っていうところで、まあ、非常にハッキングのリスクとかあったりとか、資金持ち逃げされたり、詐欺プロジェクトに引っかかっちゃったりとかっていうリスクはあるので、それぞれがググる力、僕自身なんかも、まあ、信じることはなく、まあ、それぞれが、調べる力っていうのをググる力をつけつつ、リサーチ力っていうのを持った上で DeFi を触っていく必要があるよ。まあ、そういったところがちょっとデメリットになってくるよってところを話してたのと、第4回に関しては、まあ、DeFi プロジェクトっての実際にいくつか紹介の方をさせてもらって、まあ、イーサリアム、BNB チェーン、アバランチ、この3つの上で動くような DeFi プロジェクトっての紹介の方をしていきました。で、そういったところを見た上で、第5回に関しては今回話してた内容としては、初心者おすすめとしては、メジャーであるか、シンプルでどう、あるかどうか、まあ、昇格でできるかどうかってところで、まあ、その中で BNB チェーンとアバランチってものに絞って、で、その中でも BNB チェーンではパンケーキスワップで、アバランチに関してはトレーダー上、ここに絞りながら本メール講座の方では紹介していきますよってところを、まあ、ここまで話していきました。ご視聴の方ここまでありがとうございました。結構長くなってきた講座ではあったんですけど、まあ、ここから第13回、12回、とかを、まあ、通して、実際の DeFi 運用、まあ、実際の画面とかも通しながら、DeFi 運用っていうのをレクチャーしつつ、それぞれがゼロから DeFi 投資家っていうのを目指していくようなメルマガになっているので、まあ、ぜひ楽しみにしていてください。まあ、それではここまで第5回の方、長くなりましたが、ご視聴の方ありがとうございました。またメールの講座の方で会いましょう。